おはようございます。9月6日月曜日、ニュースピックスニュースレター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、昨日東京パラリンピックの閉会式が行われました。今日はそちらの振り返りを行っていきます。今回の東京パラリンピックは世界で初めて同じ都市で2回目の開催となりまして、22の競技が実施されて162の国と地域に加えて難民選手団によるおよそ4400人の選手が参加しました。日本が獲得したメダルは金メダルが13、銀メダルが15、銅メダルが23と合わせて51に上りまして、これは金メダル獲得ができなかった前回のリオデジャネイロ大会の24から2倍以上に増やしまして、2004年のアテネ大会に次ぐ2番目の多さになりました。中でもですね、陸上の佐藤友祈選手は道下美里選手、競泳の木村敬一選手、車椅子テニスの国枝慎吾選手などエース格の選手は金メダルを獲得しました。それからですね、新競技のバドミントンで19歳の梶原大樹選手が金メダル、またボッチャや車椅子テニスは金メダルを含んでこれまで最も多くのメダルを獲得するなど大きく躍進しました。そしてですね、今回はメダリストの多様性も注目されまして、まずはですね、競泳女子で山田美幸選手が14歳、日本史上最年少での銀メダル獲得となりました。それからですね、自転車女子ロードでは50歳の杉浦佳子選手が金メダル2つを獲得しまして、日本のパラアスリートとしては最年長のメダル獲得となります。他国の結果を振り返りますと、最多のメダル獲得は中国で金が96個、銀が60個、銅51個と史上最多の207個のメダルを獲得しました。メダル数の2位はイギリスで、3位はアメリカ、4位はロシアパラリンピック委員会 RPC で、日本は5位でした。閉会式は昨晩午後8時から国立競技場で無観客で行われました。テーマは調和の取れた不協和音で、障害のあるパフォーマーがダンスなどを披露しました。そしてですね、各国旗の入場シーンでは街を模したオブジェも運ばれまして、全ての違いが輝く街が表現されました。そして途中ではですね、次回開催都市のパリに中継が流れまして、 ALS を患って目だけで作曲するミュージシャンの曲に合わせてダンサーが踊るパフォーマンスやですね、エッフェル塔の4本足の1つが義足になっている映像が流されました。オリンピックを含む2つの祭典は致命的なトラブルなく日程を終了しまして、準備に恥をかけた大会は終結しました。一方で今後問われていくのは経済面です。今回ですね、招致時に約7000億円を想定した大会の総予算は1兆6440億円に膨らみまして、この支出の検証が不可欠となります。それからですね、会場の大部分が無観客になったことで赤字は確実でして、これから費用負担をめぐる国と東京都の議論が本格化していきます。さらにですね、施設のレガシーを活かせるかという点についても懸念される点があります。まず今回ですね、東京オリンピックパラリンピックのために高級施設として建設したのは国立競技場など7会場で、総整備費は2900億円に上ります。で、そのうち国立競技場を除いた6つでは1370億円がかけられたんですが、都が4年前に公表した年間の収支見通しで黒字なのは有明アリーナだけでして、他の5つは赤字となります。で、その額は合わせて年間でおよそ10億8500万円と見込まれています。で、さらにですね、国立競技場は現在年間収支が未定となっています。で、今後民間事業者に運営権が売却されてこの年間収支が固まってくるんですけど、旧国立競技場に比べて年間維持費が11億円から24億円に倍増していたりですね、あとはこの後ラグビーやサッカーなどの球技専用会場に改修されまして、で、さらにコンサート利用などで収益性を高めることが期待されているんですけど、座席が8万人規模ということで、この巨大な施設と収容人数に見合うスポーツの試合やイベントは限られるという指摘もあります。そのためですね、黒字が見通せない状態が続いています。というわけで今回の大会はアスリートの方の活躍があったり、始まってからは安定して運営ができたんですけど、この準備段階での混乱やですね、施設をはじめとするこの見通しの甘さは否めない点がありました。まあ、つまり現場は非常に素晴らしいと、しかし戦略を練る上層部はというですね、日本の特性を様々な面で浮き彫りにしたとも感じました。で、あとはですね、このパラリンピックを機に障害者が分け隔てなく社会に参加する共生社会をますます推し進めていくべきなんですが、足元はコロナ禍によって、実は昨年の障害者の求人は前年度から 22.8% も減少するなど課題が山積です。つまりこの大会のレガシーをですね、本当に生かしていけるかどうかはこれからの我々にかかっています。ニュースピックスニュースレーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください。